天地駆けつけ生き神金光大臣天地金の神一心に願いおかげは我が心にあり今月今日で頼め我が心は人間幸福の根本原理である。和らぎたい心、喜びたい心、和の心、我の心を求める心は生命の欲求であるにもかかわらずその道を知らぬのである。教祖はその道を誰にも分かるように説き教えられた人である。行き詰まることのない、しかも無限に開かれる光明の世界がそこにある。我が心の邪魔になる心、中にも威張る心、汚い心、まことといい一心と言うても神に通じないなら真心一心とは言えぬ。我が心とは神に通う時の心を言うのである。おかげはいただくのでなく生みなされるものない。神と氏子の歓喜交流なり、歓喜交流とは天にも昇る心なり。神と氏子の歓喜交流とあります。師匠大坪宗一郎氏はまたの言葉で、信心の驚きと喜びとも教えてくださいます。信心の驚きと喜び、神様との天地との歓喜交流、まあ喜び合うということでしょうかね。その私どもも喜び、神様も喜んでくださる、その双方が喜び合う、和らぎ喜び合う心、そのなるほど、そういう間柄、そういう関係ができればありがたい、締めたものでしょうけれども、一足飛びにそこに行くわけにはいかない。やはり段階段階を応じてそこに、まあ、到達するのでしょうけれども、これは師匠が示された一つの信心の理想郷でもあろうと思いますが、そこに至る手前の段階をやはり稽古していかなければならない。今朝はそこのところを、いわゆる信心の驚きと喜び、これは氏子の側、私ども人間の側における信心の驚きと喜び、その稽古の積み重ねによって初めて神様とのこの神と氏子の歓喜交流なりという世界にも入っていけるのだと思います。まずは私どもの中に信心の驚きと喜びを感じる日々を過ごさせていただきたいものですけれども、その信心の驚きと喜びというものはどこからいただけれるようになるのか、昨日師匠の研修をいただいておりましたら、録音ですね、そうしましたらこういうことをおっしゃっておられました。いわゆる目の見えない人がおられるけれども、その目の見えない人の方がかえって何と言いましょうかね、勘が鋭いと言いましょうか、そういうことがあると。やはり目が見える人には感じないようなものを目が見えない人は感じることがある。いわゆる勘が鋭い、勘が鋭くなるというようなことがあると。そういういわゆる感が鋭くなる、そういうものがいわば取り次ぎ者なら取り次ぎ者、信心をするものなら信心をするものとしての感が鋭くなる、そういう稽古をさせていただかねばならないよというようなことをおっしゃっておられましたが、そのいわゆる感が鋭くなる、神様に対する感が鋭くなるということですね。例えば 夜休んで夢を見ます。ああ今日は楽しい夢を見たな、ああ今日はちょっと怖い夢を見たなと、まあ思ったり、ああもっと夢が覚めなければよかったのにと思ったりいたしますけれども、さあそこでそれをただ単に夢で終わらせるのか、あこれは神様が何かおっしゃっておられるのだなという頂き方ができるかどうかですね。ある宗教家の方がある夢を見たと、その夢を見てそれで何か重大な決断をなされたというようなことを聞いたことがありますが、まあその夢を神様からのお知らせ、神様からのまあ天のお告げというのでしょうか、神様からのメッセージ、いわゆる御神としていただかれたわけですね。そのことを神様からのメッセージ、御神としていただけれるかどうか、ただ単に夢としてまあ見過ごすというのではない、見逃す、なんというのでしょうかね、単なる夢として処理してしまうというのですかね、まあ見逃すということでしょうかね、そういうことがあってはならないわけですね。確かに夢の中にも神様からのお知らせがある、神様のメッセージが含まれているわけですから、それを神様のメッセージとして感じ取る、まあこれは感度というのでしょうか、が高まっていかなければなりませんね。その感度が高まるというその一つ手前に、神様のお働きを神様のお働きとして感じる感性というものが豊かになってこなければなりませんね。例えば道ですれ違う、誰かにすれ違う、その時、あ今あなたにちょうど会いたいと思ってたんですと、今朝あなたに会いたいな、あなたのところに行こうかなと思っていた、そしたらちょうどその人が前から来ていた、ああよかった、ああ偶然だというわけですね。また病気のお願いをする、神様どうぞ治してくださいと、まあ教会に行ってお願いをするのも良いでしょう、お取り次の先生にお願いをする、そしたら治ったと、さあその時にどう感じるか、まあ人によっては、ああ神様にお願いさせていただいたから治してくださった、神様のおかげだと感じる人もいれば、いやあれはもう治るそういう時期に来ていたのだろう、だからまあたまたまそうなったんで別に神様に治してもらったわけじゃない、まあいわば偶然だ、そういうまあ成り行きというのでしょうかね、そういう時期に来ていたのだと、そこで終わってしまう人もおられましょう。いわばそのことを神様のお働きとまあ感じれるかどうか、見れるかどうかということでもありましょうね。それこそ人から悪口を言われた、そしたらそのやっぱり悪口を言った人が、これはあの悪口を言った人が悪いと、何も分かってないと、それで悪口を言ってるんだという、そういう見方もありましょうし、まあそれこそ感性が、神様を感じる感性が培われた人、感性がいよいよまあ豊かになった人というのでしょうかね、そういう人にとっては、あこれは神様があの人を通していわせしめられておるのだなと、これは神様があの人を通して何か私の改まるべきところを教えてくださってあるに違いない、とその ただ悪口を言った人のあの人の悪口だで終わらせるのではなく、そこに神様のお働きを感じる、まあそういう感性が養われているならばですね、ですからそのことを神様のお働きとして感じる感性がいよいよ豊かになっていなければならない、その稽古をさせていただかねばならないということですね。ためには、ああこれは偶然だとか、あこれはあの人が悪口を言っているのだ、あの人が意地悪をしているのだという思いから、あこれは神様のお働きだ、神様のお働きに違いない、神様があの人の口を通して教えてくださっているのだ、意地悪をしておられる、意地悪をさせしめる何かが私の中にあるのだ、意地悪を何と言いましょうかね、受けねばならない何か元が私にあるのではないか、これはそれこそ神様からのメッセージ、神様のお働きに違いない。では何を神様はおっしゃっておられるのだろうか、別れと気づけとおっしゃっておられるのだろうか、どういうことのためにこういうお働きをくださっているのだろうかと、そこに神様に心を向けて、神様からのメッセージをいわば読み解こうとする、そういう感性というものがいよいよ育ってこなければならない。そしてその育った時に初めて、そのなんと言いましょうか、新人の驚きと喜びというようなものがまあ生まれてくる。あ、なるほど、こういうことのために神様がこういうお働きをくださったのだと、まあ実感として本然と感じることがある。そういう驚きと喜び、それがまた次の新人の原動力ともなっていくわけですね。ですからその新人の驚きと喜びというものは次の新人を進めるための原動力になります。もしこの驚きと喜びがないならば、次の新人へと展開することがなかなか難しい、動かないですね。そこ止まりの新人、まあいわばマイホーム的な新人で終わってしまうこともありますね。ですから私どもがその神様のお働きを神様のお働きとして感じるその感性をまずいただかねばならない、稽古しなければならない。そしてまたさらにその感性がより研ぎ澄まされてくる、研ぎ澄ますと言いますか、その感性がより研ぎ澄まされてくる、いわば感度が上がってくる、今まではただ見過ごしておったものが、そのことを、あ、これも神様のお働きだと感じる、その感度がいよいよ強まってくる、高まってくる、そういう稽古がいるということですね。神様のお働きと感じる豊かな感性が培われる、育つと同時に、そしてまたその感度がいよいよ強いものに、高いものになってこなければならない。そこに初めて普通の人ではとても神様のお働きとは感じれないような、そのことの中にその感が強くなる。そして夢の中にでも、夢を見た時にでも、あ、これは神様からのメッセージだ、成り行きの中にも、あ、これは神様が何かおっしゃっておられると、その何と言いましょうかね、神様の言わんとするところを感じ取れるようになる。そうなった時に初めて神様との関係との交流ということにもつながっていくのではないでしょうかね。それこそ天地との交流、神様とのコミュニケーション、天地とのコミュニケーションとも師匠は教えてくださいますが、 その感性が、感度が、より良いものに、まあ、育っていくような傾向をしてさせていただく。そこに初めて、神様とのコミュニケーションもいよいよ豊かに密なものとなる。そしてそこに初めて、歓喜、交流の世界、というところにも入っていけれるようになるのではないでしょうかね。まずは今まで、成り行き、その成り行きを、ただ偶然だ。で、済ませていたところを、あ、これは神様のお働きに違いない。と、まずは、思う。そういう感じ方の稽古をさせていただかねばなりませんね。そしてその、なんと言いましょうか。神様のお働きがあっているのですから。神様のお働きをお働きとして感じていただくところに、初めて次の信心へと進んでいくこともできる、ということになります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。